ウイルス感染症研究所の真田先生、細胞性免疫誘導型エイズワクチンの開発、マカクサルモデルと申します。よろしくお願いいたします。
私は、ヒト免疫不全ウイルス HIV-1 による、エイズ、これに対するワクチン開発について我々の経験を中心に話をさせていただきます。スライドをお願いします。
で一般の医学研究、医学的な研究においては、モルキュラバイオロジー、あるいはセルラーバイオロジー等々で基礎的な研究でこう見つかってきたことを動物モデルで検証して、それで、場合によってはヒューマントライアルを持ち込む、あるいは逆に人の病態、あるいは人で見出されたことを動物モデルで検証、あるいはモルキュラレベルで解析していくと、こういう流れがあると思いますが、それでもちろんこの各ステップ、非常に重要なことは言うまでもありませんが、このエイズに関しまして、特にワクチン開発に関してましては、どうしてもこのアニマルモデルの段階がやはり必要であると考えられますし、ウイルス疾患においてはこの宿主とそのバイラスの関係が非常に密接っていうか重要でありますから、どういうアニマルモデルを選ぶっていうことは非常に重要な問題となってきます。でもちろん特にマウスなどではいろんなことが分かってきてますから、マウスで実験することも非常に有利な場合があるんですが、我々が行ってますエイズワクチンの研究についてはどうしてもプライメートを用いた研究が必要になってきまして、本日はこのプライメートモデルを用いた研究について主に話をさせていただきます。次お願いします。で、HIV-1 が感染する動物、実験動物としては唯一知られているのはチンパンジーでありますが、チンパンジーについては頭数も含めていろいろ制限がありまして、このプライメートレベルではやはりマカクザルを用いた、研究の方にみんな目が向いているわけであります。で、例えばカニクイザル、あるいはアカゲザルなどを用いるわけですが、この場合、マカクザルに、HIV が、一応感染して病気を発症するという経はまだございませんので、その類縁のサル免疫不全ウイルス SIV の感染経を用いてモデルとするわけであります。で、この SIV によって起こる免疫不全というのは、かなりの部分で HIV-1 感染による人における免疫不全発症と非常に似た部分がありますので、いろんな意味で、この経がいいんじゃないかと。でさらに近年この SIV の一部の部分、主にエンベロープの部分を変えたものが今用いられているんですが、そういう SIV の一部の部分を HIV のものに組み替えた、キメラバイラス CIV、 これを用いたモデルも用いられております。でこのようなモデルを用いて、ワクチンストラテジーのこのエスティメーションをする場合ですね、一般には感染に対するプロテクション、要するに感染を完全にブロックするようなプロテクションを行われるようなワクチンができればいいわけですが、特にエイズワクチンにおいて現実的に今そういうところまでかなり遠い段階にありまして、それでかつエイズワクチン、エイズっていう病気はです、は、一つの特徴として慢性疾患でありますから、こういう慢性的に、病気を発症してくるものに対して、この病気の発症を抑える、インフェクションのレベルを抑えることによって、病気の発症を抑えるということにもなるんですが、病気の発症をプロテクションするようなワクチンの開発ということに現在は力点が置かれております。それで実際問題、病気を発症するようなモデルとしてはやはり SIV、 そして CIV が使われているんですが、SIV の代替モデルとしては代替の話ですが 1,2 年で、多くのものが発症する。一方この CIV の場合は CD4 のディプリーションを、主にその発症のメルクマールにしているんですが、現在用いられているパソジニックのモデルは、2週あたりで急性のアキュートの CD4 ディプリーションを起こすものが用いられていまして、一般的な経過とは違うんですが、このアキュートの CD4 ディプリーションをブロックするようなモデルを ここのワクチンでブロックすることができればっていうのが、一つのメルクマールに、まあ、これは一つのメルクマールですがになっております。次お願いします。で実際その猿のモデルで、どういうものを見ていくかっていうわけですが、まあ、簡単に言うとワクチン投与によってどういう免疫反応が起こるかということと、それによってどのようなプロテクションができるかと。で免疫反応もワクチン投与のによるものと、ワクチンを投与して、さらに、ウイルスバイラスをチャレンジした場合、チャレンジした後どのような免疫反応が起こってくるかと、まあ、基本的には両方見るわけです。で、まあ、見るものは、まあ、皆さんご存知の通りだと思いますが、だいたいどのような抗体が、どのレベルで抗体が出てくるかということと、セルラーのイミュンレスポンスを見ていくわけです。で、ここで問題になりますのは、この免疫反応、特にエイズの場合、免疫反応の誘導とですね、このプロテクションのコレレーションについてがまだ確立しておりませんので、この免疫反応がいかに誘導できても、ワクチンとしてはプロテクションができないという意味がないわけです。そこでこのプロテクションがどの程度できるかということに非常な重点が置かれるわけです。で、大体どういうものを見るかというと、その感染した後のバイラルロードがどのぐらいであるかということと、まあ今の段階で一番肝心と考えられているのは、この病気をどの程度、予防するか。主にこれも末梢血中の CD4 カウント、CD4T セルのカウントで、見ているわけですが。で、バイオロードについては、主に、プラズマ中の RNA のコピーナンバー、あるいは PBMC にインテグレートした DNA のコピーナンバーを、まあ、定量性 RT-PCR で検出するという方法をとっております。次お願いします。それで実際の、ワクチンストラテジーにはどういうものがあるかということなんですが、まあ、これは別にエイズに限ったことじゃないんですが、大きく分けて抗原自体を投与する方法と抗原を発現する方法に分かれます。で、まあ、どちらかというとの話なんですが、抗原を投与することによっては中和抗体の誘導、抗原を発現させることによるものでは細胞性免疫の誘導が比較的有利じゃないかというふうに言われております。で、抗原を投与するものでは、まあ、サブユニットワクチン、あるいは、不活化したビリオンを投与する。まあ、簡単に言うとそういうような分類に相当するものがあります。で、この中でも GP120 って言って、これエンベロープの部分のタンパクを投与するワクチンっていうのは、原理的には簡単なんですが、これについてはのみ、現在クリニカルトライアルでフェーズ3まで行っておりますが、現実的にこの有効性については疑問視する声が大半でありまして、これから、お話しするようなワクチンの開発が必要になってくるわけであります。で、抗原を発現するものについては、まあ、よく知られているものは生ワクでありますが、さらに、まあ、近年、この場合ワクチンやバイラルベクターなどが多いんですが、このようなライブベクターを用いるもの、あるいは DNA ワクチンなどが使われております。次お願いします。それで、これまでエイズワクチンがなぜうまくいかなかったかっていうか、うまくいかなかったことについて説明させていただきますと、基本的なポイントは2点です。で、ここにありますように、中和抗体の誘導がうまくいかなかった。で、これはまあウイルスの多様性の問題もあるんですが、そのウイルスの特にエンベロープタンパクとレセプターの関係の特殊性もあると思います。それから、生枠、これがうまくいってないということ。で、これについては、まあ、簡単に申しますと安全性の問題で、うまくいかないということで、そこで現在どういう流れになっているかと申しますと、一つは、何とかして中和抗体を誘導するように分子レベルで設計をすることができないかと。一つはこういう流れであります。で、現在のところこれはかなりまだ遠い話でありまして、それでもう一つの流れは、バイラススペシフィックなセルラーイミュンレスポンスを誘導することができないかと。で、我々の方もこちらの方を主にやっておりまして、今日こちらの方の話を主にさせていただきます。で、この際問題になってくるのが、プロテクションに重要なイミュンメカニズムがどういうものであるかということになるんですが、これがまだまだわからないわけであります。で、まあ、セルラーイミュンレスポンスと代表的なものは CTL、あるいはヘルパーなどがありますし、さらにその投与方法っていうか、ルートの問題で、システミックな免疫がいいのか、無抗残の免疫がいいのかとか、こういう問題もあります。で、さらにその、実際用いる方法として、ライブベクターあるいは DNA ワクチンなどが、まあ、考えられるわけですが、それぞれについて、まあ、欠点があるわけです。次お願いします。 それでこういうイムメカニズムを考えることにおいて、この3つ、近年重要な仕事が出ております。で一つはですね、全てアニマルモデルでの話なんですが、マウスの、フレンドマウスのレトロウイルスであるフレンドバイラスのインフェクションを完全にブロックするような、まあ、これは生枠の系のワクチンなんですが、その場合にあのトランスプランテーションとかノックアウトを用いた実験の経過なんですが、 CD4T セル、CD8T セル、B セル全てがないとコンプリートなプロテクションができないというような仕事が出ております。でさらに中和抗体のその感染防御のことを見るためにパッシブイナイゼーションの仕事が SARS のこのシーブインフェクションの系で行われました。で実際コンプリートのプロテクションはホモジニアスなバイラスにいて何とかできたんですが、かなりハイドーズなもの、現実的に誘導不能ではないかというぐらいかなりハイドーズなものでないとコンプリートなプロテクションはできなかったと。でさらにここで、マカクザルにおいてですね、CD8 に対する抗体を投与することによる CD8 ディプリーション、これはあのネズミとかでは簡単にできることなんですけど、これなかなか難しかったんですが、CD8 ディプリーションによってそのウイルスのコントロールが全く崩れてしまうということから、 CD8T 細胞の重要性がインビポであの証明されたと、こういう仕事があります。でこの下の図はこの我々が数年前にこの CD8 ディプリーションの実験を報告した時の図の一部なんですが、こちらがコントロールの猿、こちらが CD8 の抗体を投与して CD8 ディプリーションした猿で、シーブをチャレンジした後のバイラルロードを見たものです。でもうあの明らかのようにこの CD8 の抗体を投与したものではバイラルロードがコントロールに比べてかなり上がってしまい、この時投与したシーブはノンパソジニックなシーブなんですが、こちらの方では CD4 ディプリーションを起こして発症してしまったと。こういうことから CD8T 細胞 その感染防御における重要性が、証明されたわけです。次お願いします。そこで、我々としてのプロジェクトとしまして HIV スペシフィックなセルラーイムンレスポンスを誘導するようなワクチンを開発するということを始めております。でさらにそのレスポンシブな異分メカニズムをアイデンティファイするということも重要なテーマとして仕事を進めております。で、抗原としては逆タンパク、これは、まあ、あのコアタンパクに当たるものなんですが選びました。で理由の一つはあの近年逆に対する CTL があのそのプロテクションにかなり有効あの重要ではないかということが示唆されるデータが出ていることと、エンベロープを用いないことによって中和抗体の影響を除外しながら解析できるということで逆を用いました。で実際ストラテジーとしてはこの3つです。で1つ目に DNA ワクチンのさらに有効なものを開発しました。でさらに、バイラルベクターとして、新しいセンダーバイラルベクターを用いて解析してみました。で最後にこの DNA とセンダーのコンビネーションワクチン、プライムブーストというんですけど、基本的にはこれを今のところの目標として仕事をしているんですが、こういうタイプのワクチンの、プロテクションの結果を見てみました。次お願いします。でまず最初に DNA ワクチンを開発、我々が改良したものの報告をさせていただきます。でコンファインドライブワクチンという名前をつけたんですが、これはあの生ワクの発想から入っております。で生ワクライブアテネートワクチンですが、このライブアテネートワクチンはもう有効性については折り紙付きなんですが、安全性について問題があります。したがってこの生ワークのレプリケーションを限局化することにより安全性を確保して少しでも DNA ワクチンの有効性を高めることができないかと、こういうことを考えました。次お願いします。で実際のストラテジーとしてはこれあの元々の SIV の構造から変化させたものなんですが、SIV、LTR という、まあ、プロモーターに関与するようなリージョンがあって、ギャグポル、まあ、塩分があると考えてくださっていいんですが、この塩分の部分を、マウスの白血病ウイルスである FMLV の塩分に変えたキメラウイルスを作りの DNA を作りました。これを FMSIV と言います。でこの FMSIV の DNA とこの FMLV の塩分に対するレセプターと同時に導入するというストラテジーを考えました。 で、この MLV のレセプターというのはマウスにしか発現してないことが知られてますので、このストラテジーによって猿ではこの FMLV レセプターが導入された細胞でのみこれがレプリケーションすると、そういう原極化したレプリケーションを誘導するようなワクチンという発想で仕事を進めました。次お願いします。で、これがそのシェーマですが、従来の生枠においては、まあ、レプリケーションは弱くてもですね、レセプターが広範にあるからレプリケーションは続くということになりますが、我々のこのコンファインドレプリケーションの経ではレセプター DNA が誘導された細胞でのみレプリケーションが起こると、こういう経であります。で、本日はビトノのデータを省略させていただきますが、実際、ビトノの経でこのようなコンファインドレプリケーションが起こっていることが示されました。スライド次お願いします。で、ここで3の実験に移っていったんですが、簡単に申しますと、ナイーブコントロールの猿、それからレセプターなしのコントロール、従来のタイプの DNA ワクチンですね、つまり FMSIV の DNA だけを放り込むものと FMSIV とレセプターの同時に放り込む系の3頭を用いました。で、別の実験系でこの従来のタイプの DNA ワクチンと比較して、こういうタイプのワクチンでは、誘導されるあの血清中の抗体価はこちらの方が高いあると示すこととか、あるいはこういう投与をした場合レセプターデペンデントに FMSIV の複製が起こることとかももうすでに示しております。で、今回はお示ししますのはその後のプロテクションの結果をお示しします。で、実際 DNA の投与法は、腎がんを持ちと、あ、すみません、筋肉注射と腎がんと両方を併用しました。それで、ウイルスのチャレンジバイラスとしては SIVMAC239、 これはあのパスデニックの SIV の代表的核なんですが、これを 100TCID50、 我々はまず最初に常駐の系で実験をしました。で、この 100TCID50 って言いますのは、マーキンインフェクシャスドーズって測り方があるんですが、猿1頭に、猿への感染性で言いますと1000マンキーインフェクシャス、ドーズに当たりまして、でこれは、かなり大量に SIV マークを打っていることになります。スライド次お願いします。で、これ以下がプロテクションの結果なんですが、左側がコントロール群の2頭、右側が、我々のワクチンを打ったものであります。で、この全く内部の猿あるいはコントロール DNA を打ったものでは、まあ、従来報告されている結果と同様なんですが、特に内部の方では急性発症いたしましたが、 CD4、 これ血中の CD4T セルカウントを示したものですが、 CD4T セルカウントが徐々に下がって体重減少など免疫不全用の症状を呈してですね、こちらが17週、こちらが45週で死亡しております。で、一方こちらの方のワクチン投与群では、CD4T セルカウントは基本的に保たれております。スライド次お願いします。で、これも同じように1年以上経過を見たものなんですが、特に SIV の系ではメモリーの CD4T 細胞が低下するということが知られておりまして、この CD4 ポジティブ CD29 ポジティブのカウントを見ておりますが、やはりこちらの方で著名に減少しているものに対してこちらの方では比較的よく保たれております。スライド次お願いします。で、実際バイラルロードはどうなのかと、もちろん、コンプリートなプロテクションはしておりますのおりませんので、やはりウイルスは感染しております。で、プラズマ中の SIVRNA ローズを見ると、すでに急性期の時点でだいたい2ログの低下が見られて、その後もまあこちらと比較して、1ログから3ログの差でバイラルロードはコントロールされているというふうに考えております。次お願いします。で、細胞性免疫としてとりあえず CTL 発生を行ってみました。で、 CTL のアクティビティを見るんですが、この17番というのが、コントロール DNA 投与群で、こちらの3頭が、コンファインドライブワクチン投与群以下そういうふうになっております。で、これが、チャレンジ前のウィーク14のCTL 発生、これがチャレンジ後2週、これがチャレンジ後18週ですが、まあ、基本的に 10% 以上のところをポジティブで見るんですが、 まあ、マウスと比較して猿でなかなか、DNA で CTL の誘導は難しいんですが、なんとかこちらの方でチャレンジ前にも CTL の誘導が認められますし、チャレンジ後も、まあ、手話に CTL が誘導されているというふうに考えられました。で、以上より、このコンファイントライブワクチン、CTL の誘導とプロテクションに、プロテクションというか、CD4 ディプリーションの発症予防に関してある程度の効果があるというふうに考えられました。スライド次お願いします。で、次に、仙台バイラルベクターの話に移ります。で、リコンビナント仙台バイラルベクターを用いた理由としては非常に、発現効率が、非常に高いということが、まあ、挙げられます。で、さらにこれ鼻腔投与を行うのでこの辺はまだ解析はしていないんですが無効ダルイミュニティに有利ではないかと。それから、これも今後検討の必要があるんですが、人に対しての病原性はまずないだろうと予想される。この3点でこのワイラルベクターを使ってみようということになりました。スライド次お願いします。で、仙台バイラスというのはマイナスストランドの RNA バイラスで、まあ、リバースジェネティクスの方法で回収されるわけです。で、今日詳しいことは説明しませんが、この方法は、ナーエラのグループによって最近、報告された方法です。スライド次お願いします。で、3の実験では、とりあえずカニクイザル4頭を用いました。で、1頭がナイーブ、1頭がコントロール仙台投与、で、2頭がギャグを組み込んで、SIV のギャグを発現する仙台バイラルベクターです。で、同じように SIVMAC239 をチャレンジウイルスとして用いました。で、鼻腔投与で、まあ、鼻腔からの、鼻腔の運液で、感染後のこの逆の発現は認められております。次お願いします。それで、プロテクションの結果を簡単にお示ししますが、こちらはコントロール群、こちらが仙台ギャグ投与群です。で、CD4 ディプレーションに関してこちらの方は先ほどの DNA ワクチンよりは、有効性についてちょっと問題があるんですが、急性期に、ある程度 CD4 ディプレーション、CD4 のカウントが少し下がってしまいます。しかしこちらの1頭ではずっとこの後 CD4 の T セルカウントが比較的よく保たれました。で、こちらの方はさらに CD4 カウントが回復したんですが、30週から40週あたりから、CD4 ディプレーションがまた起こってしまいました。次お願いします。で、バイラルロードを見てみますと、やはりこちらに比べて、こちらについて、急性期はほとんどシグニフィカントの差は認められませんが、その後、セットポイントのバイラルロード、つまり急性期の後のバイラルロードは明らかに、ワクチン投与群で低値を示しました。しかし、この先ほど30週から40週で CD4 のディプリーションを認めた1頭についてはこのあたりからバイラスのコントロールができなくなってきました。スライド次お願いします。で、同様に同じようにバイラルロードを今度 DNA コピーで見てみた場合も同様の結果が得られました。で、したがって、完全な、プロテクションまでは程遠い状態ですが、この仙台バイラルベクターを用いたワクチンもある程度のプロテクションの効果があるというふうに考えられました。スライド次お願いします。で、そこでいよいよこの DNA ワクチンと、仙台バイラスベクターの、コンビネーション、つまりプライムブーストの方法を行ってみました。で、赤毛ザル、まあ、コントロール DNA を打ったものを含めて、4頭をコントロール群とし、こちらの4頭を、このコンビネーションワクチン投与群といたしました。で、チャレンジは今度は、さらに強いプロテクションの効果が期待できましたので、このパソネニックなシーブの急性の CD4 ディプリーションを、抑制できないかということで、このパソネニックなシーブを、10TCID50 これで、まず、100% 2週後に CD4 ディプリーションを起こす量と言われていますが、これをチャレンジしてみました。スライド次お願いします。で、まずチャレンジ前にこの DNA ワクチンを投与した後の仙台ギャグによるブースト効果を CTL アセイで見てみました。で、 ワクチン投与開始から3週目、12週目、14週目に見てるんですが、12週目に仙台ギャグを投与しておりますので、12週目の次の14週目の時点で、CTL が誘導されたかどうかということを検討したわけです。で、この赤いので見て明らかのように、仙台ギャグの投与により、CTL のブースター効果があるということが分かりました。次お願いします。で、プロテクションを見たわけですが、こちらのコントロール群では前例 CD4 のディプレーションが、2週目まで見られましたが、こちらの方は全てプロテクションすることができました。で、現在のところこのパソニックなシーブのプロテクションをこれほど効率よくすることができた例は報告されていないので、これは非常に有効な方法だというふうに考えております。次お願いします。でバイラルロードを検討したところ、やはり、ウイルスの感染は確実に起こってまして、バイラルロードの低下で見ると1ログから2ログの低下しか認められません。次お願いします。でここで、このプロテクションの効果を見るために細胞性免疫についてもう少し詳しい定量をしようと。で従来はこのリミティッドダイリューションによる CTL アスを行っていたわけですが、近年このテトラマーの MHC ペプタイドを用いて実際アンティギンスペシフィックな T セルエプトープをファックスで認識しようという方法、あるいは、抗原スペシフィックなスティミュレーションによるイントラセルラーサイトカインの誘導をディテクトすることによって、その抗原特異的な細胞 T 細胞を見ようと、そういう方法が、行われるようになってきております。で我々もこの方法で、いくつかの解析を今進めております。でとりあえず本日は、1枚だけスライドをお示しします。次お願いします。でこれが、先ほど行いました DNA プラス仙台ギャグ投与した後2週間後、投与をしてさらにチャレンジをして2週間後のデータです。でこちらの内部なものではこのシーブチャレンジ2週経ってもここの分割に出てくるのが CD8 ポジティブインターフェロンガマポジティブのものなんですが、すいません、これ詳しいことはちょっと説明しませんでしたが、PBMC を取ってきて、抗原 SIV スペシフィックな抗原刺激をして、それで、ファックスで CD8 とインターフェロンガンマを染めるという方法です。でこの CD8 の分割の、0.11% しか、ポジティブな細胞は見えてきませんでしたが、この2頭では 2% 以上でかなり効率の、インターフェロンガンマポジティブの細胞が誘導されているということが分かりました。つまり、少なくとも、抗原特異的な CD8 の細胞の誘導がうまく行われているということですが、さらに今後この辺の解析を進めていきたいと思っています。次お願いします。で、現在この DNA プラス仙台ギャグコンビネーションのワクチンについて、とりあえず、S 仙台ギャグのブースティングで、SIV ギャグスペシフィックな CTL が誘導される。でプロテクションをうまくいく、それで、その CD8、SIV スペシフィックな CD8 のがかなり効率に誘導されていることが、このプロテクトされた動物では見られるというようなデータを得られてますが、さらに今後はこのプロテクションのについて詳しく解析して、安全性についても解析するとともに、この、どういう、この CD8 のこの誘導だけでいいのかという問題も含めまして、どういう免疫機構の解析、免疫機構の誘導が重要であるかというところをもう少し詰めていきたいというふうに考えております。スライド次お願いします。で、これは、まあ、コラボレーターですが、まあ、我々は小さなグループでやっておりますが、猿自体は、感染研の筑波の霊長類センターの方で、管理しておりまして、その人たちに、いろいろな援助をいただいております。でさらに、こちらの人も含めましてテクニカルにいろいろとサポートを受けております。以上です。
どうもありがとうございました。質問のところをお願いいたします。伊塚先生、HIV に感染した人は塩分に対する CTL が一番高いと思うんですけども、まあ、ギャグ、ボール、ネフト4つあると思うんですけども、今回ここでギャグに注目されたその理由というか、なんかその、まあ、コンサーブされているということが、まあ、一番の理由になると思うんですけども、患者を見てもギャグの CTL は非常に高くても、ウイルス かなりおるのは現実だと思うんですね、実際の患者では。で、塩分の方はエスケープしやすいということは、免疫原性が非常に強いからエスケープしやすいんだと思うんですね。逆はコンサーブということは、こういうかなり無理やり持っていかないと CTL も上がらないような、免疫原性としてはかなり低いんじゃないかなと思うんですけども、その辺の調査短所の中でギャグを選ばれた理由というか、なんか特にアドバンテージはあるんでしょうか。
この辺まだコンセンサスは得られていないんですが、近年デイビッド・ホーのグループが特に、急性期に誘導される、感染急性期に誘導される CTL の、CTL というか CD8T セルの、頻度と、それと、急性期が終わった後のセットポイントのバイラルロードとの相関を見たんです。で、確かに、急性期にエンベロープに対する CD8T セルのレスポンスがの誘導される頻度がすごく高いんですが、そのエンベロープの CD8T セルの頻度とバイラルロードとは相関がないというデータを出しているんですね。で、塩分に比べてかなりギャグに対する CTL の誘導は低いんです。CD8T セルの誘導は低いんですが、その低いながらもギャグに対する CD8T セルの頻度とそのセットポイントのバイラル RNA との相関はあるっていうデータを出しているんですよ。つまり、確かに、感染した時に塩分に対する、CTL の誘導はかなり見られる。CD8T セルの誘導はかなり見られると。ところが、これらはあまり、その、急性期の、感染抑制に役立っていないんではないかと。で、これら、ところが逆に対しては、誘導効率は低いけれど、その相関あることから役立っているんじゃないかと、そのようなデータが出てまして、これについてはもちろんまだコンセンサスではないんですが、サポートしているグループはいくつかあります。したがって、それと今 CD8 の話をしましたが、これから我々は CD4 の方を見ていこうと思っているんですが、ヘルパーの機能についてもやはり逆に対するヘルパーが大事ではないかというグループが何例かありますので、そういう意味で我々の方も、逆に対する免疫反応を主に見るということを重視しているわけです。
あとはいかがでしょうか。もしなければ時間が来ておりますので、どうもありがとうございました。最後は私